それでは篠田市長、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨年11月に秋葉区小須戸地区が新潟市の移住推進モデル地区に指定されましたが、はい、実はまた新しい動きがありましたね。
これまで越前浜西関区ですね、それと秋葉区の小須戸地区、まあ、こちらの方はかなり UIJ ターン、ハッピーターンのモデルになっているということで指定させていただいたんですが、はい、その後中学校区単位で人口ピラミッドなど見ていただき、その状況を踏まえてですね、いやうちもじゃ ぜひ、UIJ ターン頑張るから、うん、市としても伴走してくれという、まあ、今度は手上げ方式ですね、そこで募集を お願いしていたんですけれども、2つすでに手が上がったと、
はい、
でありがたいことに 両方空き枠でございまして、
そうなんですね、
はい、1つは空き枠の旭地区、こちらは旭町内会が申請団体になっていただいたと、まあ、ご承知の通り JR の古津駅があって里山が近くにあり、生活環境自然環境、まあ、非常に恵まれているということで、この環境を生かして多くの方に旭の素晴らしさ知ってもらって、ぜひここに新しい居を構えていただこうということであります、う
ん、公共交通機関として駅があるというのは強いですよね、はい、
やっぱり強いですね、非常に古津駅里山いい関係に、なってますんで、
はい、
ここを一つ、まあ、手上げモデルの第1号グループということになります、はい、
そうなんですね、
はい、もう一つは金津地区、こちらも金津自治会から申請をいただいたということで、こちらの方はもう金津油田、白玉の滝、中野亭記念館、観光名所、豊かな自然あふれていると。
そうなんですね、はい、本当に、
まあ、両方おそらく UIJ ターン、まあ、頑張ってもらいたいんですが、交流人口の方も まさに県役の2地区ということになろうかと思います。
市全体を秋葉区が牽引していく、そんな風になればいいなと。
本当に秋葉区は非常に評価高かったです。茂谷康介さんなんかも、はい、秋葉区こういうところがいいねというふうにおっしゃっていただいてたんで、ぜひそれを多くの方に知っていただき、実際にまず秋葉区に来ていただきたいなと思ってます。
そうですね、はい、そういった良さをまた他の区にも発信していけたらなと。
そうですよね、
はい
はい、これまあ引っ越しの費用支援とか住宅取得支援、賃貸住宅の支援、リフォーム費用の支援を加算するという、うん、さまざまな支援策考えてますけれども、また地域の方からいろいろお話を聞いて、より有効な支援策があれば随時補強していきたいと思います。
そうですね、はい、その地域によってもしかしたら補強してほしいところが違うかもしれませんもんね、
は
い、
そうですね、これは本当に地域特性を踏まえてという形でやっていきたいと思います。
はい、さあ続いて昨年秋の地域ミーティングで、
はい、
新潟市はどうやら塩分の摂取量が多いというお話がありましたが、はい、
健康データも見ていただいて、やっぱりちょっと塩分取りすぎじゃないかと、それが高血圧などの症状につながっている可能性が大きいと、これを塩分をちょっと減らしていただくチョイシオプロジェクトということを昨年からも始めていたんですけれども、さらにチョイシオプロジェクトを進化させて、チョイシオメニュー体験キャンペーンを実施させていただくと。
チョイシオメニュー体験キャンペーン、はい、
そうですね、これは実施もう1月21日、から始まっていると。
もう始まっているんですね、
はい、2月の28日までということで、前回は北区のラ・トラトリア・エストルト、はい、農家レストランさんからご協力いただいたんですが、今回は西関区空のテラス・トネリコさんにもご協力いただくと、2軒の農家レストランで、調子をメニュー、これをお作りいただけるということです、う
ん、またじゃあ選択肢が広がりますね。
そうですね、新潟 の県立大学の学生さんと連携して、考案をいただいたと。
なるほど、はい、学生さんの知恵をお借りしてということですね。
やっぱり栄養の専門家とかいらっしゃいますんで、トネリコさんの方が野菜たっぷり調子を定食と、鮭のあれですね、ちゃんちゃん焼き、
はい、
はい、ほうれん草とキャベツの海苔酢あえなど、そしてストルトさんの方はこの冬は野菜たっぷり焼きカレーと。
焼きカレーが
これも美味しそうですね、
冬になんだかちょい塩で美味しいメニュー試してほしいですね。
ねえ、はい、このメニューの 写真が出てますけど、なかなか美味しそうですね、これ。
美味しそうですね、この焼きカレーはカラフルですね。
そうですね。
カレーのイメージではないですね。
ちょっと焼きカレーも楽しみですね、これ。
これ、ちょっと試してみたいですね。
はい。トネリコさんは、また野菜が売り物ということで、こちらも両方野菜たっぷりという形になっております。でさらにあれですね、大型店もね、ご協力いただいて、
そうなんですね、はい、町全体で取り組むということなんですね。
そうですね、はい、
さあそして、クリスマスが終わってしまうと急に町のイルミネーションが寂しくなるんですが、はい、でも新潟駅南欅通りはまだもうちょっとも
う少しですね
あるんですね、
はい、1月いっぱいということですので、31日水曜日まで開催中と。こちらも本当に新潟の冬を暖かくしていただいているわけですけれども、午前0時半まで、でございますので、最終の新幹線で、戻ってきても暖かく迎えていただけると。
なるほど、はい、
これについて本当は今年もこの冬も大勢の方から欅通り光のページェントを楽しんでいただいているんですけれども、年々パワーアップして、約200本の木に今は26万球、
はい、最初3万ぐらいから始まったんではなかったでしょうか。
いや、もう地域の方が挙げて頑張っていただいて、実行委員会組織していただいて、また笹口小学校との連携も素晴らしいですね。
文部科学大臣表彰を受けた学校でしたよ ね、
はい、
第一小学校、新津第一小学校と笹口小学校、
ね、
ということだったんですが、
はい、はい、
こんな光のページェントも年々本当にファンが増えて新潟の風物詩となってきているわけなんですね。
本当にうっすらと雪化粧していると最高という感じなんで、31日1月いっぱいまでですので、ぜひこの機会に欅通り、ちょっと暖かい格好で散策いただきたいと思います。
本当にあっという間にこれが終わってしまうと春も目前かなと。
そうね、そういう感じですよね。
そんな感じがしてきますよね。
あともう2月1ヶ月だけなんとか我慢すればというそんな感じですもんね、はい。
篠田市長も間もなく、冬も終わりそうなんですけれども、はい、冬の間篠田市長はどんなふうにお過ごしなんですか？
いや、冬はやっぱりどうしても閉じこもりがちなんで、できるだけ、ちょっと体を動かす、寒いんであんまり安らぎ亭は歩きませんけれども、
やっぱりそうですよね。
はい、近くのところをちょっと歩かせていただいてます。
そうなんですか、
はい、
健康のためには歩くこと、そしてチョイシを、
そうですね、そうですね、はい、チョイシもぜひ楽しみたいです。
はい、篠田市長、今日もありがとうございました、
ありがとうございました。